明らかにされた、コロン、内部告発者の文書は、FBI が特定のニュースメディアを監視している様子を示しています。カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース。FBI は、もはや連邦法執行機関ではなく、ディープステートの政治的保護者であることに他ならないことを何度も証明しています。内部告発者が調査ジャーナリズム活動プロジェクトベリタスに提供した文書によると、保守派を偽りの犯罪に巻き込もうとしていないとき、当局は政権に敵対しているとみなされるメディアを監視しているようです。連邦捜査局内の情報権は、FBI がアシュリー・バイデンに対するプロジェクトベリタスの調査に関して特別調査事項、カッコ、シム、と呼んでいるものに関する情報を含む、ニュースメディアのメンバーの FBI のターゲティングを明らかにするために出てきました放棄された日記、と組織はプレスリリースで述べた。グループによっても発行された文書によると、FBI はプロジェクトベリタスへの調査を開始しました。文書は、ニュースメディア、分類の下でラベル付けされているので、彼らがジャーナリストであることを十分に知っています。質問コロン、傍聴の理由がない限り、なぜ連邦政府の機関がニュース組織を調査するのでしょうか。プレスリリースはさらに、メディアの分類は、バイデン政権がプロジェクトベリタスのジャーナリストからの資料を監視し、襲撃し、押収するために連邦政府が取った行動が適切かつ適切であると主張した政府からの裁判所への提出と直接矛盾していると述べています。プロジェクトベリタスは、その報告が合意に基づかないため、その言葉の伝統的または受け入れられた定義の範囲内でジャーナリズムに従事していません、と政府の提出書類は述べています。まあ、汚職を暴露するすべての調査報道は、一般に合意に基づくものではありません。汚職行為の対象が自発的に情報を提供することは決してないからです。ですから、これは馬鹿げた主張です。内部告発者については、その個人は FBI の特別捜査官として長年の経験があり、捜査官の方向性が大多数の捜査官を悩ませているという理由で組織に来たと述べた。内部告発者が警告といったもう一つのことは、FBI がプローブを大統領の娘の日記に分類した方法でした。脅威バンド I は、通常、国益に最大の損害を与える可能性のある脅威の問題のために予約されています。または来年の公共の安全。従って明らかに日記にはバイデン犯罪家族に非常に敏感なものがあります。ウクライナ、ロシア、中国などの外国政府とのより汚い取引を明らかにする情報が、認知症の大統領であるジョー・バイデンをさらに危険にさらしている可能性があります。プレスリリースノートはさらにコロン、ファイルの分類が制限されているために特定の情報が不足しているこの文書は、調査が同じ日に開始されたことも示しています。アシュリー・バイデンの弁護士、ロバータ・カプランは次のように述べています。アシュリー・バイデンの日記の内容についてのコメントの要請に答えて、私たちは SDNY に送るべきです。FBI はまた、内部告発者によると、漏洩した文書で明らかにされたように、電話デバイスのセルラー知人位置追跡を含むセルラー分析調査チーム、カッコ、キャスト、ツールを使用して、プロジェクトベリタスのジャーナリストを密かに監視しました。内部告発者は FBI の給与に残っています。プロジェクトベリタスの創設者兼 CEO であるジェームズ・オキーフとのインタビューで、内部告発者は次のように述べています。内部告発者は、ホロコーストを与える給料と年金を維持するために、と付け加えました。FBI が絶望的に、腐敗していることは間違いありませんが、議会で十分な数の男性と女性を説得して、人々に責任を負わせるか、当局を完全に弁護することは不可能です。つまり、特定のアメリカ人だけがその専制政治に苦しみ続けるでしょう。